今日のこの聖書の箇所からどのように説教すべきか、私にとっては悩ましい箇所、そして読むたびに少し心の痛みを感じる箇所でもあります。イエス様の言葉がまるで私自身に対する叱責のように、私を咎める批判の言葉のように思われる、そういう箇所だからです。牧師になる前にもありましたけれども、牧師としてこの小山教会に赴任してから、これまでいろいろな方たちのために癒しを祈り、病の回復を祈り、朝から晩まで、時には夢の中でまで癒しを必要としている方のため祈り続けてまいりました。それらの方たちの中には回復して元気になられた方がおられます。祈りが聞かれたからなのか、そうでないのかは私には分かりません。人の知るべきことではないのでしょう。しかし心からひたすら祈って、そして祈りの甲斐なく天に召されていった方たちの方がずっと多いというのが現実です。何年経っても忘れることはなく、時々あるいはしばしば、それら召された方たちのことを思い起こしては心がうずくことがあります。若くして前途ある方が病に倒れ、その方の癒しを神に願い祈り、結局その方を天の御国へと送りました。この街道での最初の葬儀になりました。念願がかなって学校に就職が決まり、教育者となって希望を抱いて新たな働きを始めた方が病にかかりました。私たちは、節子と私はひたすら祈り、神に癒しを願い求めました。しかし天に召されてまいりました。幼い子供たちを抱える方の癒しを祈り、そして祈りました。節子と二人でこんな会話もした覚えがあります。きっと癒されるよね、そういう確信が与えられたのだから。そしてその方の葬儀をこの場所で行いました。いろいろ苦労の多い生涯の後に、やっと平安に満ちた幸せな日々を得た方が重い病を患いました。朝に夕に祈り、訪ねて行っては祈り、最後まで神は癒してくださると願い、そしてその方は天のふるさとへと帰って行かれました。母親の体内で肝炎ウイルスに感染した私の弟のため、私たちは日々祈ってまいりました。そのウイルス性肝炎がやがて肝臓がんに進んでからは、心から癒しを求め祈り求め、しかし私の弟は天の神のもとに行きました。その他にも一体幾人の方の癒しを祈り、その祈りが聞かれなかったことでしょう。いや、祈りが聞かれなかったのでしょうか、あるいはこういうふうに言うべきなのでしょうか、私たちが願った通りには聞かれなかったと。私たちにはわからないことが本当に多いです。今日読んだ福音書の箇所は、イエス様と3人の弟子たちが高い山に登り、そこでイエス様の姿が白く光り輝く姿に変わり、また元に戻って彼らが山から下ってきた、その時のことです。イエス様とペトロ、ヤコブ、ヨハネが 他の弟子たちが待つ麓の村に下ってまいります。山の上でイエス様の輝く姿を見た3人の弟子は驚きに包まれ恐れさえ抱きます。すると彼らには父なる神の声が響いてくるのです。これは私の愛する子、これに聞け。見渡せばそこには普段通りのイエス様の姿があるだけ、もう光り輝く姿ではありません。普通の今まで一緒に過ごしたこの方が天の父なる神の愛する子なのか、この方に聞き従えということなのか。3人はその疑問を抱きながら戸惑いを心に秘めつつ山から下ってまいります。すると麓では大騒ぎが起きていました。山から降りてきた一行が見たのは、残っていた弟子たちが群衆に取り囲まれて立法学者たちと議論をしているその場面でした。一体何があったのでしょう。ある人が悪い霊に取り憑かれてしまった息子を弟子たちのところに連れてきたというのです。その悪霊を追い出してもらおうと思って、この怪しげな霊に取り憑かれた息子は口が聞けなくなり地面に倒れて引きつけを起こすというのです。そう頼まれた弟子たちはイエス様がそこにおられないということにきっと不安を覚えたことでしょう。しかし以前イエス様から周囲の村々に行って述べ伝えよと言われた弟子たちはその通りにしたときに病を癒し悪霊を追い出すことができました。そのような経験があるのですから弟子たちはこの悪霊の追放を試みます。弟子たちが一体何をどうやって試みたのか、マルコは何も伝えてはくれません。結果だけが分かります。弟子たちにはできませんでした。さて下ってきたイエス様がそのことを知らされます。すると怒りを含んだ嘆きの言葉を口になさいます。なんと信仰のない時代なのか、いつまで私はあなた方と共におられようか、いつまであなた方に我慢しなければならないのか。ありありとその場面が目に浮かびます。このイエス様の嘆きと叱責の言葉を聞いて身をすくめてすまなそうにする弟子たちの姿が浮かんでまいります。弟子たちにとって厳しい言葉ですけれども、この叱責の言葉は実は私にもとても応える言葉です。祈っても癒されないという体験を繰り返す私のに対する叱責にも響くからです。何人もの兄弟たち姉妹たちが癒されず天に召されたのは私の信仰が足りなかったからでしょうか。私の祈りが熱心さに欠けたからでしょうか。だからこの福音書の箇所は私にはとても重たい箇所でした。ずっと長いことイエス様が怒り嘆いて叱責したのは弟子たちが不信仰だからだと思っていました。イエス様のこの怒りと嘆きの対象は悪霊を追い出すことのできない弟子たちなのだと思ってきたのです。皆さんもそう思われるでしょう。この箇所を読んでそうではないですか。でもね、本当にそうなのでしょうか。本当にイエス様は弟子たちに対する怒りと嘆きを込めてこの言葉を言われたのでしょうか。そうではないのではないか。私がそう考え始めたのは14節の マルコの記述に目を留めてから、そのことに注意してからでした。マルコはこう説明しています。一同が他の弟子たちのところに来てみると、彼らは大勢の群衆に取り囲まれて立法学者たちと議論していた。さて、一体何を議論していたのでしょう。マルコはその議論の中身を私たちに伝えてはくれません。しかし議論の中身を私たちは容易に推測することはできるのです。彼らは弟子たちが悪霊を追い出すことに失敗したその理由について論じていたに違いありません。なぜ弟子たちは悪霊を追い出すことができなかったのか、そのことを弟子たちは追求されていたのではないでしょうか。弟子たちには力がない、悪霊を従わせることができないから、お前たちは偽物だ、偽教師、偽伝道者だ。群衆も立法学者も祈りが叶う、祈りが聞かれる、それなら力のある証拠であり、悪霊を追い出す力を発揮できれば本物だと信じ、弟子たちはそれができないから偽物だ、あるいは力不足だ、そう考えてみんなで取り囲んで追求しているその最中ではなかったのでしょうか。弟子の失敗は先生の失敗にもつながります。イエス様の教えも結局は偽りではないかと立法学者が言い始めたとしても不思議ではありません。そこにイエス様が戻ってくるのです。事情を聞いたイエス様が嘆きを口にします。一体何を嘆いたのか。弟子たちの不甲斐なさに怒り、そして嘆いたのでしょうか。多分、いや、おそらく違うのでしょう。イエス様の嘆きは弟子たちに向けてのものではなくて、信仰のない時代に向けてではなかったでしょうか。願い通りになり、祈りが聞かれるかどうかが本物の信仰だと考えるこの世の常識、この世の中の風潮をこそイエス様は嘆かれたのではないでしょうか。だからイエス様はこの時、なんと信仰のない弟子たちだとは言いませんでした。なんと信仰のない時代なのかと嘆きました。信仰が本物なら神は聞いてくださる、熱心な祈りは必ず聞かれる。イエス様の時代のその世の人たちだけではなく、今の時代もそう考える人々は多いです。私たちクリスチャンもそのように考えないでしょうか。でもそういう考えはしばしば逆の論理を生み出してまいります。つまり、神が聞いてくださらないのは信仰が本物ではないからだ、祈りが聞かれないのは熱心に祈っていないからだという論理が生じてまいります。祈っても祈っても癒されないとき、私たちは不安になります。祈りが聞かれないように感じるとき、私たちは信仰が揺り動かされます。そしてサタンのささやきがきっと聞こえてくるでしょう。お前の祈りが聞かれないのはお前の信仰が足りないからだ、お前が不信仰だから祈っても癒されないのだ。願いが切実であればあるほど、私たちは祈りが聞かれないと感じるとき困惑し、なぜなのかと問い、信仰など結局役に立たないのではないかと不安になり、そして信仰を失う危機にさえ陥ってしまいます。そういう考え、 そういう風潮、そういう信仰についての勘違いがこの世界、この時代にあふれています。そういう勘違いに満ちた時代、そのような風潮が広がる世界のことをイエス様は信仰のない時代だと指摘し、怒りを込めて嘆かれたのだと思うのです。そしてそれはあのイエス様の時代だけでなくて、今に至るまで、そして現在もそのような信仰のない時代に変わりはありません。神による奇跡、それは起きると私は信じています。実際聖書にはたくさんの奇跡が語られています。私自身にも神の奇跡だと思う出来事や体験がいくつかあります。しかし奇跡は自動販売機とは違います。祈るとポンとはなりません。もし信仰を持って祈るなら必ず叶うとしたら、それは奇跡ではなく一種の自然現象に過ぎません。奇跡は普段は起こるはずのないことが神の介入によって特別に起きることです。神の行う奇跡も神による癒しの技も、人の力が及ばないことに対して神様が介入することで起きます。人の力や能力で成し遂げることのありえない特別な出来事が起こること、それは神が御心を行われることであり、神が人の理解を超えて御心を行われることを私たちは奇跡、そう呼びます。弟子たち、彼らにはその奇跡を起こすことができなくても不思議はありません。時として神は弟子、つまり私たちも含めて信仰者の祈りを聞き、奇跡を行われるということはあることでしょう。でもいつも必ずではありません。ではどうしてイエス様は必ず奇跡を行い、癒しや悪霊追放を必ずできたのでしょうか。それはイエス様が神の御子だからです。イエス様の意志、イエス様の願いは神の御心そのものですから、それはそうなって当然のことです。しかし弟子たちはそのことを理解できません。だからイエス様に尋ねました。なぜ私たちはあの悪霊を追い出せなかったのでしょうか。イエス様がその時、もし、それはね、君たちが神ではないからだよ、そう答えたならすぐに納得したのかもしれません。でもイエス様の答えはとてもとても謎めいています。私にとって長く謎の言葉でした。この種のものは祈りによらなければ追い出すことができない。受け止めようによってはまるで祈れば追い出せると言っているかのようです。でもそうではないはずです。この言葉は信仰によって熱心に祈れば必ず聞かれるという意味ではないはずです。この言葉を理解するためには、私たちは祈りとは一体何なのか、そのことを考えなければなりません。私たちは一体なぜ祈るのでしょう。自分でできることを人は祈りません。ある人は、私の知っている友人もそうですが、自動車を運転する前には必ず祈ります。どうか事故のないように守ってください、そう祈ります。でもその人は、私が運転できるようにしてくださいとは祈りません。運転は自分でできるからです。 自分でできないこと、自分の力を超えること、事故に遭わないよう守られるということを祈りとして祈ります。祈りとは自分の力を超えること、人の意思や思いを超えることを、成し遂げることのできないことを、それゆえに神に信頼して委ねることです。私たちは一体なぜ祈るのか。神に信頼して、私の直面する課題、困難、苦難を神に信頼して、神様あなたの御手に委ねます、そのためです。この種のものとイエス様が言われたのは、人の知恵や能力、人の手の範囲の及ぶ範囲を超える種のもの、そういう意味だと思います。それらを私たちは神に信頼して、神の御心に委ねます。だから祈ります。自分で何でもできると思っている人はきっと祈らないと思うのです。私たちはそうではないから祈ります。その祈りを神様は聞き届けてくださるでしょう。私たちの願い通りに聞き届けてくださるか、あるいは私たちの願いとは違う仕方で神が答えてくださるのか、それは私たちには分かりません。私たちが決めることもできません。ただ私は、そして皆さんもそうだと思うのですが、私たちは信じます。パウロが確信を込めて語ったあの言葉、今日使徒の手紙のところで読んだコロサイの3章12節の言葉を、あなた方は神に選ばれ、聖なるものとされ、愛されている、この事実に私たちは全幅の信頼を置いて、私たちはこう確信するのです。神様、あなたは私に悪をなさる方ではない、むしろ最善の益をなしてくださる方なのだと。それが私の願うこととは違うとしても、あなたの御旨は私にとって最高なのだ、そのように神は働いてくださる、そう信じるから私たちは祈ります。お祈りしましょう。祈りが届かない、聞かれない、そう感じることはあります。確かに私の願い通りに聞かれることは本当に少ないです。でもそれでも私たちは、あなたが私たちを愛してくださっていて、私たちに決して悪をなさる方ではなく、最も良い仕方で答えてくださることを私たちは信じるから祈ります。どうか私たちの祈りをいつもいつも御心にかなう仕方で聞き届けてください。主キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌を一緒に歌いましょう。賛美歌の474番、我が身の望みは十字架の主にあります。